妙と彦助最終回。それから年を越し春が来て、また梅雨の時期を迎えようとしていた。まだ春の名残が残るこの季節は、日陰に入ると爽やかな風が通り抜ける。リスケが受け持つ最後のゆるを埋め戻す作業が終わり、池の拡張工事は完成した。タエが描いた絵図面とほぼ同じ仕上がりである。同時進行していた川幅を広げる高松藩の工事も完成して、もう大きな雨でも耐えられる大池となったのだ。奥目さんの家は高木村と新田村の境付近に新築されて、今では田江もそこを仮住まいとしている。池の完成披露には藩主の松平頼孝が多くの侍たちを引き連れてやってきた。寺の境内に宿営地を構え、周囲を白い布で囲い、侍たちがそれを警護しているようだ。松平頼孝は数人の侍を従えて大きくなった池の園庭までやってきた。後藤志山も侍の後ろに控えている。満足げに景色を眺める頼孝がわざとらしい咳払いをすると、お付きの侍が折りたたみ式の椅子を差し出す。その椅子に深々と座り込むと、後藤志山を呼びつけた。志山よ、国の栄える源はやはり水じゃのう。我が高松藩は水を守る知恵者と農民が宝物である。御意にございます。志山も広大な池を眺めて満足だった。さて志山よ、この地の知恵者は誰か。
はい、田江と申す溜池職人と、それを動かした彦助と申す百姓にございます。
ならばその者をここへ連れてまいれ。殿様一行の最後尾に控えていた二人が呼ばれた。二人とも地面にひれ伏して頭を上げることをしない。
表を上げよ。
二人がおもむろに頭を上げると、優しそうに微笑む殿様の姿があった。松平頼孝は彦助に褒美として紋入りの刀を与え、田江には名字を許すと申された。当時の百姓や職人はよほどの金持ちか殿様に褒められない限り名字など持てなかったのである。しかし田江は明らかに困惑していた。
お殿様、身に余る光栄に存じます。行方不明の父も喜んでくれていると思います。でもそのいただいた名字もすぐに必要なくなるのです。
田江さん、何を。
慌てて彦助が小声で制した。しかし田江は正面を向き理由を語る。所帯を持とうと言うてくれるお方がありまして、それを受けようと思っております。じゃからすぐに必要なくなるのです。
ほほう、してその者は名字を持っておるのか。
いいえ、百姓でしたので。
でしたとはどういうことじゃ。
百姓を辞めて職人になりたいと申しております。
職人。
私と同じ溜池職人でございます。
そこまで聞くと野暮な彦助にも誰だかわかる。
リスケだ。
工事の間、二人は愛を育んでいたのだろう。びっくりするやらめでたいやら、田への顔を改めて見ると、満面の笑みを浮かべてこちらを見ていた。同席していた後藤志山も彦助に声をかける。
水は誰のものか答えは出たか。
彦助も正面を向いて堂々と答える。
まだまだ勉強不足で答えは出ません。
そうか、後の世では水を金で買う時代が来るかもしれるな。その時に誰もがその答えを言えれば良き未来となるであろう。死山も大きく成長した彦助をたたえた。その後彦助は名前を芝野立山と変え、江戸幕府の要人となるであろうことを今は誰も知らない。一方甚五郎池は中央付近に沈んだ奥目さんの田畑を忍んで久米の池と呼ばれ、それが久米池という名になったらしいが、これも定かではない。